主なる神様、皆をあがめ賛美いたします。一週間の歩みを終え、あなたによって守られたことを心より感謝いたします。神様、今コロナ完全防止のために緊急事態宣言が出され、会堂に集い教会と共に礼拝を共に捧げることができない状況であります。しかしながら、それぞれ与えられた場所で礼拝を守っておられます。神様、どうか教会に一人一人にあなたの豊かな祝福がありますように。また今日の御言葉を通して、教会から遠ざかっている方や、またコロナのことで精神的に弱っている方々に、あなた方の力と慰めをお与えください。神様、今医療が逼迫し、自宅待機で適切な治療を受けられない方が多くおられます。どうかこの危機をみんなが乗り越えることができますように、力と知恵と忍耐をお与えください。神様、またこの桜教会を覚えてください。施設の中におられる教会員や、また持病など弱さを覚えている教会員一人一人をあなたが励まし、霊肉ともに支えてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌2番の一節です。今日の聖書箇所は創世記18章1節から15節です。それぞれお読みになってください。創世記18章に入りました。前回神様はアブラハムに、アブラハム、つまり多くの国民の父という意味の新しい名前を与えられました。そしてアブラハムは全世界に神の祝福をもたらす者として新たに建てられました。今日の聖書箇所はその続きで18章の前半であります。1節2節をご覧ください。主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。暑い真昼にアブラハムは天幕の入り口に座っていた。目を上げてみると三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはすぐに天幕の入り口から走り出て迎え、地にひれ伏してと書いてあります。暑い真昼にアブラハムはいつものように天幕の入り口に座って休んでいました。その時神様は三人の旅人の姿で現されました。アブラハムはこの三人の旅人を迎え入れ、もてなします。三節から五節にアブラハムは三人の旅人にこう言いました。 お客様、よろしければどうかしもべのもとを通り過ぎないでください。水を少々持ってこさせますから、足を洗って木陰で道場一休みなさってください。何か召し上がるものを整えますので、力を癒してからお出かけください。せっかくしもべのところの近くをお通りになったのですから。アブラムは客の足を洗う水を用意し、休むためのスペースを提供しました。また妻のサラには上等な食事を用意するように促しました。アブラム夫婦は見知らぬ旅人を大変手厚くもてなします。これは旅人をもてなす遊牧民の習慣でした。それは彼らが置かれている厳しい自然環境の中では、旅人を自分の天幕に迎え入れないことはその人を殺すのと同じだからです。ですから遊牧民の間には、たとえ知らない人であっても最大限のもてなしを与えるという習慣があったのです。この習慣に従ってアブラハムは自分も走り回って3人の旅人に文字通りのご馳走を準備しました。7節8節にアブラムは牛の群れのところに走って行って、柔らかくて美味しそうな子牛を選び、召し使いに渡し、急いで料理させた。アブラムは牛乳、乳、出来立ての子牛の料理などを選び、彼らの前に並べた。そして彼らが木陰で食事をしている間、そばに立って給仕をしたとある通りです。3人の旅人が涼しい木陰で食卓に着いた時、給仕係をしたのはアブラムでした。このようにアブラムは当時の習慣に従って手厚く、あるいはへりくだって見知らぬ旅人をもてなしています。ヘブライ人の手紙13章2節に、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。そうすることで、ある人たちは気づかずに天使たちをもてなしましたと記されていますが、このある人たちとはアブラム夫婦に違いありません。3人の旅人はアブラム夫婦のもてなしによって心身ともに癒され、力を回復しました。その3人が旅立ち時に、その中の一人がアブラムに重要なことを伝えました。それは10節にあるように、私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょうという予告でした。サラは近くの天幕の入り口でその予告を耳にしました。そしてサラは心の中で笑います。どうしても信じられなかったからです。11節にこうあります。アブラムもサラも多くの日を重ねて老人になっており、しかもサラは父のものがとうになくなっていた。この時アブラムは99歳でした。サラも老人であります。つまり彼らには子供が生まれることなどありえなかったのです。ですから来年の今頃男の子が生まれているでしょうという、この告げられている言葉は人間の常識においてはありえない不可能なことだったのです。そこで問われてくるのは、告げられた言葉をどう受け止め、どう反応するかです。12節にサラは密かに笑った。自分は年を取り、もはや楽しみがあるはずもなし、主人も年老いているのにと思ったのであると書いてあります。サラは 告げられた言葉を信じることができませんでした。そして心の中で密かに笑うしか反応することができませんでした。それは夫アブラムも同じでした。17章の17節にアブラムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか、と書いてあるように、アブラムは神の前にひれ伏しながら心の中で笑ったのです。このように告げられている神の言葉に対して笑っているアブラムとサラの弱さは私たちの弱さでもあります。私たちは聖書を通して告げられている言葉に対して信じられなくて、言葉の中、心の中で笑いを浮かべていることがあるのではないでしょうか。人間の常識をもって現実を見つめているなら、神の言葉が信じられなくなる時があります。神の言葉を素直に受け入れることができず、軽くいなして笑いながら適度にあしらってしまうのです。しかしここでサラの笑いに対して、主に不可能なことがあろうかという答えが書いていきます。13節14節をお読みします。主はアブラムに言われた。なぜサラは笑ったのか、なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか、来年の今頃私はここに戻っておる。その頃サラには必ず男の子が生まれている。ここで主はアブラムに言われたと書いてあります。つまり三人の旅人の言葉ではなく、主ご自身の言葉として語られています。そして主なる神は、なぜサラは笑ったのか、なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ、主に不可能なことがあろうかと厳しく問われるのです。この神の問いに対して15節にサラは恐ろしくなったとあります。そしてサラは慌てて、私は笑いませんでしたと言いますが、主は、いや、あなたは確かに笑ったと彼女の笑いを厳しく追求されるのです。しかしその追求の言葉の中に、14節の主に不可能なことがあろうか、来年今頃私はここに戻っている、その頃サラには必ず男の子が生まれている、という言葉があるのです。ここに出てくる主に不可能なことがあろうかという言葉は、ルカによる福音書1章のマリアの受胎告知の場面でも告げられる言葉です。天使ガブリエルがまだ男を知らない乙女マリアに男の子が与えられると告げますが、それを信じることができないマリアに対して、神にできないことは何一つないと天使ガブリエルが告げたのです。日々の生活の中、私たちは神に不可能なことがない、できないことは何一つないことを頭の中で、あるいは口先で言いながら、心の中では小さな自分の理性に合うように神の全能の力を小さくしてしまうのではないでしょうか。それはアブラムとサラが笑ったのと同じであります。しかし神様はアブラム夫婦の不信仰による笑いにもかかわらず、来年の今頃サラには必ず男の子が生まれているという約束の言葉を繰り返し語られるのです。つまり神様は不信仰を 厳しく追求しながらその信仰を支えてくださるのです。ですから信仰はある意味で神の賜物です。信仰のすぐに倉地区アブラムやサラに対して二度三度神様は約束の言葉を繰り返され、その信仰を支えてくださるのです。アブラムの信仰は確かにアブラムの信仰でしょうが、それは神の恵みによって与えられた信仰です。約束の言葉に対して笑ってしまうような信仰の弱さを持っていたアブラム夫婦でしたが、彼らの信仰の弱さを神様は支えてくださったのです。そのアブラムの神は私たちの神でもあります。エペソの信徒への手紙2章8節9節にパオロはこう語っています。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自分の力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。と、私たちの救いはパウロの言う通りに信仰によって与えられます。神様がどんなに愛の神様、恵みの神様であっても、それを私たちが信じなかったらそれは現実の力となりません。私たちは失敗だらけですが、この私をも神様が許してくださっているんだと本当に確信して初めて、それが私たちの喜びとなり力となるのです。ところがその信仰、神の愛を素直に受け入れて単純に信じることがなかなか難しい現実があります。ですから信仰は神の賜物です。私たちの弱さ、信仰の弱さを神様が支えてくださいます。信仰が弱まるとき、祈りの中で神様どうか私の信仰を強めてくださいと祈り願いたいものです。また今日の聖書箇所の最後に、サラが笑いながらも主への恐れを新たにしたことが記されています。いつもこの主への恐れを覚えたいものです。この主なる神への恐れがある限り信仰が弱まらないからです。お祈りいたします。主なる神様、繰り返し与えられる神の約束の言葉に対して、アブラム夫婦が笑ったところに共に耳を傾けました。このアブラム夫婦の弱さは私たちの弱さでもあります。その弱さを主が耐え忍びながら約束の言葉を与えようとする神に感謝し、この神に全てを委ねて歩む今週の歩みとなりますように祈り願います。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。